ばんは、経済総合分析手法の木下博之です。本日はキャラが定まってくるというお話についてしたいです。まあ、よくキャラっていうのはありますよね。で、そのキャラというのは何かモデリングをすることでね、得られるという人が多いわけです。伝統的にはそう言われがちですね。まあ、でも最初はモノマネから始まって、まあ、手張りと言いますね。まずそこから学び取って、その選び取ってですね、それでその自分のね、あり方、あなた自身のあり方とね、こう通じる部分をね、こう培っていくという、まあ、これらが伝統的なキャラ作りで、まずこのキャラが必要だと言われたかっていうと、やっぱりキャラが立っていないと選ばれないからなんですね、お客様からね。なので、まあ、職人肌の人は、まあ、キャラを培ってきたわけですね、やっぱり。けれども、まあ、ここに根本的な発想の転換があります。それはそのキャラが定まってくるということなんですね。まあ、例えば、まあ、自動車会社のトヨタがレクサスというブランドをリブランドして建てましたよね。まあ、それはその高級車ブランドというのがドイツ御三家といったものがありましてね、まあ、そこから学んだということですね。やはり、まあ、こう国際市場においてはこう典型的な商品が強い。ベンツであったら、まあ、クラスと番号を書いただけのね、まあ、S600 とかね、そういった名前の車体で売れるわけですね。まあ、一方、まあ、日本的な車のネーミングというのは、だからトヨタの、まあ、一つ一つのマーク2とかね、一つ一つ、まあ、モデリングしてね、車種を、そして、まあ、ユーザーに共感でもって売り込んでいくということだったんですけど、まあ、これは内需志向の売り方ですね。外需志向の売り方というのはもう、まあ、ブランドが一つあって、あとはもう大きさとね、機能だけで、あとはもう買ってもらうと、もう典型化ですね、まさに。まあ、もちろんレクサスが本当にそれを分かってたかなっていうのはあるんですけどね、まあ、典型化ですね。いや、別だから高級車だからこそ典型的なものが買われたということなんでしょう。でレクサスもまあ少々は典型的な商品には慣れたとは思いますけれどもね。まあ、一方、まあ、例えばトヨタのクラウンとかでもね、まあ、伝統がありますね。そういったネーミングの車はこう代々培って作ってきたという積み上げはありますね。でですね、この内的な世界とね、まあ、内向的な部分と外向的な部分です、これが。で、我々はどうしてもこのモデリングでね、キャラを作り続けようとし続けてしまうんですけど、なかなか険しい道なんです。例えばもうトヨタのクラウンというのも、もうキャラがもう定まってしまってても、これに対してはもう向かうところ敵なしになってしまってて、まあでもね、キャラは定まってくるという考え方に立つと、いくらでもチャンスはあるわけです。やっぱあなたの中にこうにじみ出てくるものがあるんですよ、経験からね。経験からにじみ出てくるものを何に表現していったらいい。で、キャラはだから、まあ、目下土盆水の中からも定まってくるわけですね、もう答えから言っちゃうとね。これがだから典型的な5つの性格ですね。これに定まってくるんですね、こう市場と対話してるとね。だから何かこう有名なね、有名人とかからこうパクってきてモデリングをして咀嚼をしてってやるよりもね、もうなんかこう社会の風を感じる、バランスを感じて自分の立ち位置ここだなと思ったら、もうやっぱこう内側と外側とのもう対話を始めるのね。つまり、まあ、プランとチェックをするんですよ、そこで。まずあなたの中にある二面性っていうのをね、もう認めてあげること、内的な のと外的な自分ね、なんかこう作り上げていきたい自分と、こう外を動いてる時の自分ですよね。つまりまあアジャストの部分とこうドゥの部分、やってるあなたと受け止めてるあなたで、その2つのあなたはやっぱりちょっと違うものなんだけれども、ここでこのどこかでもうキャラを定めちゃって、ここでやり取りしようって決めるわけですよ。トヨタだったら木ですね、木のところにキャラをピンポイント当てたわけです。当たってたのをもう一回当て直したっていうべきだよね。例えばバイオリニストの白瀬さんだと火ですよね。ま、なんかこうこれはだからキャラクターをこう縛るっていうよりか、立ち位置、この社会における僕たちの立ち位置は5箇所ぐらいあってね、どこに立つかってこと、どこにあなたの着眼点はあって、でその着眼点でね、チェックとプランをするんです。そしてあとはもうあなたの経験を生かす、うん、そしたらこう市場にも出ていけるし、そしてあなたもこうコンテンツを作り続けることもできる。そしてもうだからこう有名な人に対してのなんか嫉妬ひがみといったものがにもこだわらなくてよくなる。あなたはあなたの努力を続けるだけで市場とも対話ができる。でキャラとやらもおのずと身についている、うん、そういった好循環が生まれてきますね。これが好循環ですね。そういった好循環がね、あなたをやっぱり自信もつけてくれるし、だからそのモデリングをしているとどうしてもあなた自身の実態とのズレがある。そしてねライバルが増え多いんですよね、モデリングをするとね。このモデルの元となったものがいっぱいいるわけですからね。そしてストレスも出ちゃうわけです。ストレスが出たら娯楽も必要になってしまうわけだけど、でもあなたの内面と外面とをこう結ぶキャラクターをね立てるだけで、あなたの内面も静かになるし、そして市場とも対話ができているし、キャラとやらももう立っているわけです。一石三鳥ぐらいですね、うん。これ会社でも言えることで、だから社内人事が安定するわけです。キャラが立っていると社内のをこう権力で押さえつけなくてもね、こう現にそれで市場に認知されていれば、みんなこれをこう支えようという気持ちになるわけですね。なんかこう社内の圧力もなくなり、そして市場キャラも立っているからこう市場でも売れるし、そしたら売れたらこう売上になってね、そしてまあ社内に還元をしたって利益出てるよってことになるわけですね。もう全部自然にね好循環していくわけですね、うん。だからキャラというのは定まるんですよってことですね。自然と定まりますから安心してください。好循環を支えてください。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。